次に質問順2番9番佐藤森政議員一般質問を許します。
はい、9番佐藤です。
9番佐藤森政議員に質問事項 1についての1回目の質問を許します。
本日の冒頭に 3.11 災害で亡くなった方々への黙祷を提起された議長に敬意を表するものであります。ありがとうございました。では通告に従って3点にわたって質問をいたします。1点目、柏崎刈羽原発での過酷事故に対応する町の避難計画をどう考えるのかについてであります。で、国の指針の改定で重点的に防災対策を進める区域が原発10キロ圏から30キロ圏と拡大されました。で、柏崎刈羽の原発から30キロ圏内に位置する県内9市町村は3月をめどに避難ルートを盛り込んだ地域防災計画を立てねばならなくなりました。湯沢町は30キロ圏内には入らないものの、当期に柏崎刈羽原発で過酷事故が起きれば、40キロメートル以内でも100ミリシーベルト以上を被曝する地点が出ると、原子力規制委員会も放射線拡散予想のシミュレーションで公表しているところであります。このような状況下で、湯沢町も地域防災計画や国民保護計画に原発の過酷事故への対応を考えた防災避難計画が必要なのではないかとも思うのですけれども、いかがでしょうか。1回目終わります。
佐藤議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
町長、県内市町村による原子力安全対策に関する研究会において柏崎刈羽原発の過酷事故を想定し、風向きや放射線量等の情報に基づく段階的な避難や屋内避難を実行できるようマップを作成いたしました。これは国が示した区分を元にして市町村を原発から半径5キロ以内の予防防護措置区域、30キロ圏の緊急防護措置区域、50キロ圏区域が目安の放射性要素防護地域とその外部に4分類しており、この中で湯沢町は60キロ圏という位置にあることから避難先として考えられているのが現状でありますが、議員が言われる通り地形もあることから距離だけで判断できるものではないと考えております。研究会としてはこの計画は実効性のあるものにするために避難所の確保などで市町村間や他県との調整を県に求めておりますが、新聞報道によれば知事は埼玉群馬県知事と被害時の相互応援協定を締結するなど被害への対応が進められております。湯沢町の地域防災計画は原子力に関する項目はありませんが、この度研究会が示した区域図をもとに避難者受け入れ区域としての対応と町民が避難する立場での対応の両方を組み入れる中で検討してまいりたいと考えております。
町長の答弁が終わりました。佐藤議員に2回目の質問を許します。
はい、これから検討するとのことであります。で、半径5キロ圏内の即時避難区域と30キロ圏内の避難準備区域の9市町村は3月18日までに防災避難計画を策定しなければならないと義務付けられていますけれども、どこの市町村もどのような計画を作ればよいのかについて苦悩しているようであります。柏崎市は人口9万人、長岡市が28万人、この人たちの大半が自家用車で逃げるにしても、それが可能ではない住民を探してバスに乗せなければならない。 その人たちをどう集めるのか、バスは足りるのか、地震であれば道路が通行不能になっている箇所も想定されますけれども、その時はどうするのか。住民が同時期に一斉に避難を始めれば、避難経路は交通渋滞を起こします。それを避けるために、即時避難区域の、つまり5キロ圏内の住民が避難を完了するまでは、その外側の30キロ圏内の避難準備区域の住民は室内で待機する。そういう配慮をするように、あらかじめこの県内の住民には周知徹底をしておく。そのように国の防災計画には書かれていますけれども、我先に逃げようとしているときにそんなことが可能なのでしょうか。県の計画では、湯沢町は50キロ圏外の放射線量監視地域として、当面は避難者を受け入れる地域となっています。そして、要素材を備蓄し、放射線量の状況に応じて外出自粛、食物の摂取制限を行うが、事態が切迫すれば50キロ圏内と同じ行動を取る、つまり避難をするとされています。湯沢は避難者を収容する施設はたくさんありますから、人口の何倍もの避難者を受け入れることになるのでしょう。事実、町長の行政報告によれば、3月23日に県が主催者になって行われる柏崎刈谷の住民避難訓練では、刈谷村からバス3台が避難してくるとのことですけれども、実際に柏崎刈谷原発で過酷事故が起きれば、湯沢町は避難民で溢れるでしょう。その時、ここバラバラに避難してくる人たちと、行政の管理のもとに避難してくる人たちとどのように処遇するのか。即時避難区域から逃げてきた人たちにはスクリーニング、つまり放射線量検査をしなければならないが、その体制をどうするのか。急激に増えた人たちの食料をどうするのか。医療はどうするのか。情報の伝達手段をどうするのか。備蓄しておいた要素材は避難者と住民に配布しなければならないけれども、それは効力がある時間が短いので、服用する時期を判断するのがなかなか難しいそうですけれども、誰がどう判断するのか。副作用疾患の患者が出る可能性があるけれども、その場合はどう処置するのか。などなど予測不可能な事態が次から次へと出てきますが、それをも想定した防災避難計画は作れるものなのでしょうか。今私が列挙したいろんな問題以外にも想定できないような問題がたくさん起きてくるだろうと思います。すごく困難な作業になると思うのですが、見通しはあるのでしょうか。いくら困難であっても何の準備もなしにその日を迎えるわけにはいかないわけですから、やはり備えはしておかなければなりません。見通しのほど再度お聞かせいただきたいと思います。
佐藤議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
はい、
町長、
佐藤議員の方からいろいろ列挙していただきましたし、それからまた見通しということでありますが、3月中に作りますなんていうわけにはいかないと思いますので、十分にいろいろ方面から検討を加えながら、湯沢町は観光立庁の話をしたばっかりでありますけれども、観光客もおられると、こういう状況もあるかと思いますので、その辺も含めた中で、やはり慎重にきちっとした、防災計画、避難計画、これをやはり作っていく必要があるだろうと思います。終わります。
2番目の質問に入ります。
はい。佐藤議員に質問事項1の2の1回目の質問を許します。
はい。7月をめどに新安全基準が出来上がって、それに照らして合格しなければ再稼働は認めないとされています。で、新しい安全基準ができて、それが万全に行われたら過酷事故は起きないので大丈夫だとする、そういう意見もあります。また大地震の発生は1000年とか万年単位で想定することであって、 原発の寿命は長くて50年だから大丈夫だという、そういう人もいます。しかし、国の号令でそれぞれの自治体が避難計画を作ることを求められているということは、新たな安全基準ができても、やはり過酷事故は起きることを想定しているからであります。で、一番の防災計画は再稼働を許さないことではないでしょうか。そして、すでに大量に備蓄されている使用済み燃料の処理を進めることであります。町長は昨年の6月議会で私の質問に答えて、次のように答えておられます。首長市長の第一の責任は、住民の生命財産を守ることだ。福島原発の事故では、たとえ経済効果が期待されるにせよ、リスクの大きい政策は、大きな犠牲を払う覚悟がいることを学んだ。私は、柏崎刈羽原発も含めて、再稼働には賛同できない。このようにきっぱりと言明されました。この町長の表明は、原発はいらないと考えている多くの県民から高く評価されています。新しい安倍政権は、前政権の30年代には原発をゼロにするという方針を破棄して、再稼働を進めようとしています。しかし、昨年1年間で日本列島ではマグニチュード4以上の地震が740回以上起きているのだそうであります。3.11 以降、日本の地殻構造が大きく変わっていて、大地震の危険が切迫していると言われている日本であります。東京電力は、柏崎刈羽原発の再稼働を経営再建計画の柱としていることからも、再稼働を必要に求めてくるでしょうけれども、東京電力と県内各自治体との安全協定により、地元の同意が必要になっていることを基礎にして、元にして、町長には断固たる姿勢を貫いていただきたいと思います。町長の決意を再度伺いたいと思います。
佐藤議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、
町長。
まあ、私は前にもお話したかもしれませんけれども、昨年、原発反対の市長会に呼ばれて広島に行ってきました。そして子供の頃に学校の巡回映画で見た少女のマラソン少女の原子爆弾を受けて成長したマラソン少女の映画でしたけれども、まあ学校の体育の先生になりたいというそういう夢を持っていた人でしたけれども、最終的に、亡くなりました。まあ、この方は非常に私子供の時にそれを映画を見て気になっておりましたんで、広島へ行ったらぜひその資料を見ていきたいということで行った時に佐々木貞子さんという人でしたけれども、それを見せていただいてやっとまあ念願かなったということでありますけれども、まあ広島市はご案内のように原爆が起きたんですけれども、あのように、まあ、復興してきているということでありますけれども、限りはやはりそういう犠牲になった方がおられたし、また、実際原爆を受けて82歳のおばあちゃんでしたけれども、実際子供の頃を受けたお話をお聞きしたりして、本当に原子力、まあ、どっちに使うにしても爆発があった場合には危険だなというのを実感してきましたし、まあ私はそういう思いからして、できればできればじゃなくて、そういうものに関わらないエネルギーの開発を日本ならできると思いますので頑張ってもらいたいなという思いでおりますので、まあまたどうだって言われれば賛成できないと思いますので、前に言った通りにお答えをしていきたいと、こういうふうに思っているところであります。終わります。
町長の答弁が終わりました。佐藤議員に2回目の質問を許します。
はい。 今の町長の答弁、頼もしく心強く聞きました。ありがとうございました。次の問題に入りたいと思います。
佐藤議員に質問事項 2-1 の1回目の質問を許します。
はい、教育長に質問をいたします。就学援助の申請をもっと やりやすくできないかという問題であります。で、最初の質問は、就学援助制度の申請者は毎年どれくらいあるのか、そのうち認定を断るケースはどれくらいか、また認定の可否を決める基準はどのようなものなのか。で、今年の8月から生活保護基準が引き下げられることに対して、その影響を回避するように実際に要請すると国は言っていますけれども、湯沢町ではどのような対処をするのか。そして、広報湯沢に載ったお知らせでは、申請期間を4月8日から30日までとしていますけれども、通年受付にすることはできないのか。いくつかの質問をまとめてしますけれども、よろしくお願いします。
佐藤議員の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。はい、教育長。
教育長、清水です。就学援助の申請件数は年間30件前後で、児童生徒数としては30人台から40人台程度と、ここ数年は横ばいで推移しています。そのうち非認定になるケースは 1,2 件で、非認定者が発生しない年もあります。認定の基準は、児童生徒の保護者が生活保護を受けているもの、または保護を受けていなくとも保護を必要とする状態にあるものとなっており、所得の目安としては生活扶助基準額の 1.3 倍以下としておりますが、あくまでも経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する援助となりますので、状況を詳しく調査した上で教育委員会に諮り、適切な認定を行っております。なお、生活扶助基準の引き下げによる影響につきましては、今後の動向、情勢等を注視した中で適切に判断してまいります。また、申請に関してはホームページでもお知らせしていますが、年間を通して受け付けており、年度途中での家庭状況等の変化などその都度個々に対応しております。ご指摘の4月8日から30日までの申請期間は、援助を必要とする皆さんになるべく早くしたいとの考えから、年度始めの時点での集中受付を行っているものであります。以上です。
教育長の答弁が終わりました。佐藤議員に2回目の質問を許します。
はい、生活保護基準の 1.3 倍という基準があることは、私も初めて知りました。で、今年の8月から生活保護基準が引き下げられるということに伴って、この就学援助の基準も生活保護基準の 1.3 倍ということですから、一緒にこう下げられるということがないような、そういう措置を何らかの形で取っていただきたいと、ここでは要請しておきたいと思います。で、次の質問に、はい、2番目の質問に入ります。よろしいでしょうか。
はい、佐藤議員に2-1の質問を許します。
で、私は県内30の市町村の援助の実績を調べてみました。平成23年度の数値で、全児童生徒のうち補助を受けている数、援助率 5.6% というのが湯沢町の実績であります。それは県内で低い方から4番目なのであります。一番低いのは津南町の 3.0%、 次いで 刈羽村の 3.8%、 そして弥彦村の 5.1%、 その次が湯沢町の 5.6% なのであります。一番高いのは新潟市、ここは 29.8% と約3割の児童生徒が受けています。次いで長岡市の 16.4%、 続いて柴田市の 16.3% と 10% を超えている市町村が30自治体中14と約半数あるんですよね。そして全県平均が 18.4% であります。これは 28.9% の新潟市の絶対数が大きいためですけどね。で、この数値を前にして湯沢町の 5.6% をどう評価するかお尋ねしたいと思います。
佐藤議員の1回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長、
はい、議長。
教育長、
教育長清水です。ご指摘の 5.6% の数値は就学援助の準養護者の認定率かと思いますが、新潟市など児童生徒数の多い都市部の数値が町村などよりも高くなっていると認識しております。湯沢町における平成19年度から平成23年度の5年間の平均値は 6.2% で、近隣の津南町の5年間平均2.9% と比べると高くなっております。なお養保護、いわゆる生活保護者を含めた平成23年度の認定率は 6.4% であり、平成24年度の2月末現在では 7.3% となっております。大切なことは就学援助の申請に該当する保護者の皆さんに異論のないよう、今までにも増して制度の周知を図るとともに、さらにきめ細やかな対応が必要と考えております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。佐藤議員に2回目の質問を許します。
はい、今、教育長はきめ細やかな対応が必要とおっしゃいましたけれども、それを私も求めているのであります。で、湯沢町の就学援助費の予算がどれくらいなのか調べてみました。平成23年度は416万円、24年度は559万円、そして新しい年度の25年度は597万円と、このところ毎年増えています。で、これは就学児を抱える世帯の経済状況が年々悪くなっているという教育委員会としての判断があるのだろうと私は思います。で、この配慮は嬉しく思います。しかし支給実績はどうか。平成23年度の決算を見ますと、予算416万円のうち支出した額は299万3000円約3割の予算を残しているんですよね。残してしまっているということをどう評価するのか、教育長の見解をまずお聞きしたいと思います。
佐藤議員の2回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長、
はい、議長。
教育長、
教育長清水です。答弁の中にも申し上げました通り、就学援助を受けられる人が漏れないように、きめ細やかに対応しているのが基本であります。ただこの就学援助は申請主義でありますので、私どもは適正に申請した方を教育委員会で諮り、適正に執行しているということを心がけておりますので、たまたま、見込んだ予算額に対して、申請者が、それだけなかったかということであります。ただその周知の仕方が悪くてそうなったということではなくてですね、私どももきめ細やかに周知している予定でありますし、先ほど答弁で申し上げましたように、さらにきめ細やかに 就学援助を受けられる人が漏れないように申請できるように、町民の皆様にお知らせしていきたいと思っております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。佐藤議員に3回目の質問を許します。
はい、さらにきめ細やかに周知をしたいというふうにおっしゃったので、そのための提案を一つしたいなと思っているのです。で、ユゾアの申請者が私は潜在的にはもっともっといっぱいいるだろうと思うんです。生活保護基準の 1.3 倍ってことであれば、それに適合する人がどれくらいいるかとすれば、こんな数では済まない多くの人がいるだろうと思うんですよね。で、その人たちがなぜ申請しないのかといえば、自分の世帯の収入がこの制度を利用できるレベルかどうかを判断する基準がそれぞれわからないためだろう。そう思うんです。そのために申請をためらう人もいるのではないかと私は思うんです。どれくらいの収入なら申請できるのかを自己判断できる資料を公表する必要があると私は思いますけれども、いかがでしょうか。
佐藤議員の3回目の質問が終わりました。教育長に答弁を問います。
はい、議長。
教育長。
教育長清水です。先ほど答弁の中で、津南町は湯沢よりも平均で、2.5 年間の平均が 2.9 ということで、湯沢町よりも津南町の児童生徒の方が多いわけで、その多い中で津南町は少ないと、湯沢町は津南よりも児童生徒数が多いけども高いということから見れば、申請がわからないで、しないという人はそんなにいないんじゃないかとこう思っておりますが、丸さんの質問の中でそういったご質問をしておりますけれども、ここの丸二でその、質問ということですので、ここであれでしょうか、丸さんも含めて。
丸さんの質問の通りでした、ごめんなさい。
あ、そうですか、わかりました。じゃあ丸さんということで回答させていただきます。
ちょっと待ってください。今佐藤議員、今その丸2の2回目ということではなくて、丸3の1回目というつもりで質問されたんでしょうか。
そうです、丸3のつもりで喋っちゃいましたので、そう処理してください。
それではそのように訂正をさせていただいて、教育長、最初からその丸3の1、この演題そのままで結構ですので、それでお願いしたいと思います。
はい、それじゃあ教育長清水です。それじゃあ丸3の、質問に対して答弁させていただきます。制度の内容をより分かりやすく、また透明性確保等の観点から、新年度より施行する湯沢町就学援助実施要項の公表・周知を図ってまいります。また、自己判断できる世帯収入資料を公にとのご指摘ですが、就学援助の認定にあたっては、所得のほかにも世帯の状況など、きめ細やかく調査を行った上で教育委員会に諮っているものであります。過去において所得額が基準を下回っていましたが、世帯の状況などから認定されなかった事例もありますので、世帯収入を公にすることは控えるべきと考えております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。佐藤議員に丸3の2回目の質問を許します。
県内にはその基準を明示している親切な自治体がいくつかあるのですよね。で、その一つの例として上越市があります。で、そこの上越市の学校教育課が出している就学援助についてのお知らせという案内文書を入手しました。ここにありますけど、ね、これ後で参考のために教育長に差し上げたいというふうに思ってますけれども、その文書には上越市の定める基準の目安 家族構成と基準額の例が載ってるんです。例えば、母子家庭、母30歳で小学校3年と保育所中年、年中組の子供2人の場合、所得が家賃を別にして231万円程度以下と示されています。また、父母と小学生の子供2人の4人家族の場合は301万円程度以下、とうとう5つのケースが並んでいて、それぞれいくら程度以下であれば、基準に当てはまりますよという指示、例示があるんですよね。で、これを見れば、親は自分も申請して良いものかどうかが分かり、迷うことは少なくなるだろうと思うんです。その上、この文書の配布の仕方が親切です。各学校の児童生徒全員に、毎学期始めに年3回、学校を通して配ってるんですよね。その場合、子供を通して現に支給を受けている世帯にも届くので、その親が混乱することもあるのだそうですけれども、支給を受けている子供だけにその文書を配布するというわけにいかないので、そうしているという話であります。そして、毎年2500件から3000件ほどの申請があるけれども、認定を受けられない世帯がその中の1割程度あるだろうか、というのが、上越市の学校教育課、学事諸務班の回答であります。どうでしょう。湯沢町もせめて年1回でも、基準の目安を載せた文書を児童生徒全員に配布するわけにはいかないでしょうか。
佐藤議員の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
はい、議長。
教育長。
教育長清水です。先ほど答弁の中でも、申しましたように、透明性を図るということで、この度湯沢町就学援助実施要項を制定いたしまして、4月1日付で施行してまいります。その認定基準等につきましては、今ほど言いましたように、公表周知を図っているということを申しました。今ほど佐藤議員から言われましたように、上越市は、学校の児童生徒等に、全員に、配って周知しているということをお聞きいたしました。今、湯沢町は、広報湯沢、あるいはホームページ、窓口等で配布しているわけでございますが、今ほどいただいたご意見を参考に、学校での配布等に心がけて、きめ細やかに対応していたいと思っております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。佐藤議員に3回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。先ほど上越市の配布書を差し上げると言いましたので、これをぜひ参考にしていただければありがたいと思います。3番目の質問に移ります。
佐藤議員に質問事項3-1の1回目にの質問を許します。
はい、3番目の質問は、湯の里園に増設する特養30床はそのすべてを入所料金が高い個室にするというが、国民年金でも入れる大部屋も加えて作るべきであるという質問であります。で、この度湯の里園に増設される特養ベッド30床、その増床分をすべて湯沢町民に割り当てられると考えてよいかというのを、これくどいようにも何回も聞きますけれども、これはもしそうであれば、取り立てた言及はいりません。で、その増床分のすべてが個室の計画であると言います。個室では使用料金が高くて、そのために入りたくても入所を申し込めない人もおられると思う。設計図もすでにもうできていて、だいぶ仕事が進んでいますけれども、これからでも30床のうちのいくつかを、例えば4人部屋に切り替えることはできないのかどうか、そのことをまずお聞きします。
佐藤議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
園長。
町長。
まず前段の 増床分はすべて湯沢町民に割り当てられるかというご質問についてお答えいたします。湯の里園は広域型の特養でありますので、制度上は大沼県域にお住まいの方は入所が可能ということになります。このことはその市町村の住民のみ入所できる地域密着型の特養とは性格が異なるものであります。しかしながら広域型の特養の入所については従来より各種事情等を勘案した上で決められてきた経緯があり、この度の増床30床分についてもそのほとんどが原則湯沢町民が利用できるものと考えております。なお当初はミニ特養の建設も視野に入れて検討したところでありますけれども、近隣のミニ特養の運営状況を見ますと、そのほとんどの施設が安定的に運営できているとは言い難い状況にあり、現計画を進めることとしたものであります。次に公団の30床のうちいくつかを、多床室に切り替えることができないかというご質問についてお答えいたします。現行の介護保険制度の中で国は特養についてユニット型個室の整備を進めていく、いるという状況があります。これを受け多床室の整備では補助金の交付を受けにくいという状況があります。平成18年以降多床室整備での補助金交付の実績がありません。施設整備に際しその財源として補助金の交付を受けられないと現実的に事業運営が困難な状況となりますので、ご理解をいただきたいと思います。あります。
町長の答弁が終わりました。佐藤議員に2回目の質問を許します。
今の答弁ではもう時期的に間に合わないというふうにおっしゃらなかったので、可能性あるのかなと思って続けて質問をします。で、特養の利用料というのは入所者の所得と介護度で決まります。今現在の湯の里園の4人部屋に入っておられる方の入所料を調べてみました。いずれも介護度5の方です。で、年金収入が80万円以下の方の利用料は月に36,300円、その他の諸経費を含めても4万円程度です。年金が80万円以上266万円未満の方でも月額53,700円、生活雑費を入れても約月額6万円あれば入れます。これくらいなら国民年金、それも満額資格もらっている方の話ですけれども、その国民年金でなんとか入ります。ところが個室になると、新しく作られる個室の居住環境はずっと良くなるだろうから、湯の里園の今現在個室、湯の里園は今現在4床分の個室があるんですけれども、その料金よりは高くなるだろうと湯の里園の施設長さんはおっしゃいます。で、正式の利用料はまだ決まってない、増床分の利用料は決まってないということでしたので、3年ほど前にできた六日町の心の森の場合を調べてみました。ここはすべて個室であります。そこでは年金80万円以下の人の利用料は月額66,700円ですが、収入をそれを超えると98,670円、これに機能訓練加算とか療養食加算とかいろんなものを付け加えると、テレビの利用料とか付け加えると月額10万円を超えることになります。10万円といったら国民年金では到底入れません。新設された湯の里園の個室はこれより高くなっても安くなることは考えられません。これでは30床増床を心待ちにしていた多くの待機者にとっては高嶺の花、叶わぬ願いになってはしまいませんか。入所判定会議で入所の順番が来たと告げられても、経済的な理由で躊躇、断念するというケースが出てくるのではないでしょうか。今議会に提案されている地域密着型施設の運営基準を定めた条例案の152条2項には、一つの居室の定員は1名とすること。ただし、地域の実情に応じて特に必要があると町長が認める場合には4人とすることができる。 とわざわざ国の基準に町が独自に付け加えています。で、湯の里園は地域密着型の施設ではないのでこの条例は適用されませんけれども、町も一人部屋だけでは対応できないと判断をしてこの条文を付け加えたのだろうと思います。湯の里園は県の条例で決めなくちゃいけませんけれども、県は12月の議会の条例、新潟県特別養護老人ホームの施設及び運営に関する基準を定める条例を作っていますけれども、その11条4項に町の基準と同じことをわざわざ決めているんです。一つの居室の定員は1名とする。ただし次の各号に抱える場合に区分に応じ、地域の自治を勘案し、特に必要と認められる場合は、二人以上、四人以下とするという条項が付け加えられているんですよね。つまり、町の新しく作られた条例でも、県の条例でも、必ずしも一人部屋にしなくてもいいということをわざわざ付け加えているということは、そういう要求が地域にあるからだ、そういう判断があるからだと私は思うんです。で、この30床の増床が終われば、しばらくの間特養の増床は湯沢町では多分ないでしょう。特養は社会保障の施設であります。施設の運営や経理の事情でそれが先行して儲からないから4人部屋は作らないということで、経済弱者を進め出すことがないようにしていただきたいと再度要請しますけれども、再検討してもらえるかどうか再度ご答弁願います。
佐藤議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
はい、
町長、
まあ、この介護保険制度というのは国で決めていることでありますので、私も個室じゃなくて、まず 4床入れた部屋というようなことができるのかできないか、ちょっと私が今答弁しかねますので、担当の課長の方から補足してもらいます。
はい、健康福祉課長。
関課長、補足説明。
はい、健康福祉課長、関です。この湯の里園の増床につきまして、30人分、多床室を整備してほしいという、ご要望でございますけれども、現在、南魚沼福祉会と、この計画についていろいろ協議しておりますが、個室で、行くことで方針的には決まっております。この辺につきましてはすでに湯の里園の方が4人部屋それから2人部屋で整備されております。そんな中で、国の流れが個室化に移っておりますので、今回の30床分については個室化で整備していこうということで、考えております。で、金額的にもですね、正式に決まったものでございませんが、一応個室でも国民年金満額受けている方についてはなんとか対応できる水準ではないかなということで考えております。私どもが試算した実費を除った数字としては、一応、月額の目安介護サービス費食費居室代合わせて5万1300円ほどということで、あとプラス実費が入ってきますけれども、なんとかそこそこ対応できるのかなということで、年額にしますと61万5600円ですので、先ほど佐藤議員がおっしゃられた相当高額な金額を心配されておりました。これ正式な決定されたものでございませんが、私どもはなんとか対応できる水準だろうということで、考えておりますので、それから今要望の中にはですね、個室の方がいいという方も実際いられます。そういう中で、すでに多床室があるわけですので、今回整備するものについては個室型でいきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
町長の答弁、課長の補足説明が終わりました。 佐藤議員に3回目の質問を許します。
はい、町民の中には年金、とにかく年金でも安心して入れる、そういう特養でなくちゃ意味がないという、意味がないというか、そういうものをこそ欲しいんだという声がたくさんあるもんですから、三次章全部個室にしないで、そのうちの四章分くらいは個室、多少室で作れないかという、そういう要求があるということだけは頭に入れておいていただきたいなと思って、質問した次第です。私の質問終わります。
これにて、質問順2番、9番、佐藤守正議員の一般質問を終わります。ただいまの時間、10時50分です。11時5分まで休憩します。